理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中はちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第341回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2020年年が明けまして、
はい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何ドキドキしてるんですか？
いや、なんか、予想外の言葉を聞いたんで。
そりゃ、年内に撮ってますからね。
ええー。
はい。
ね、っていうか、まあ、配信からしてみれば年外に撮ってますな。
そう、去年ですね。
そうでございます。
はい、去年のうちに撮っております。
鬼が、ははははは。いや、もう笑わないか。
もう笑わない。
さすがに鬼も。
でですね。
はい。
話は前後するんですが。
前後、左右。
そんなプロジェクト、年末特番。
はあ、
で、急に、猫の雑学を言えみたいな、のが出て、
うん、
オスの三毛猫はほとんどいないっていう話をしたんですけど、
Yes.
多分、
はい、
説明が全然伝わってなかっただろうなと思って。
なんか、遺伝、染色体がうんたらかんたらっていう話をして。
あ、そう、そうなんですよ。
うん、していたけど、
私もうろ覚えでしか話ができてないんで、
しかもそれに対して、正しいとも正しくないとも、何のリアクションも取れなかった気がする。
そうなんです。どなたも、それは何とかじゃないだろうとかっていう話もなく、
うん、
一方で本当ですかもなく。
そう、なんか、
うんって感じになってしまって、ちょっと補足説明をさせてほしいと思っております。
補足長く聞きたいわけですな。
はい。あ、ちなみに今日はですね、
今日は
地球の、地理の歴史っていうのを理科の番組であります。
地理は社会学に入るの？違うな。地理は社会系だよね。地学っていうと理科系になるよね。でもあえて地理なわけですか？
というか、
地理のしかも。
ですね、地球の大きさをどう測ってきたかの。
単位ですな。
単位に近いんですけど、
はい、
地球の大きさの測り方
お
みたいな感じ。
地球の大きさを知りたいぞっていうロマンの話です
ね。まあまあそういう感じの話をします。
ロマンがありますか？
今んとこいっぱいいっぱいでロマンとかじゃないですね。
そうですか。ロマン神様はどこ行っちゃった？
スキー場と一緒に亡くなってしまったんじゃないですか？
スキー場ねえ。
で、
はい。
ですね、調べたんですよ、三毛猫の話。
おお、なるほど。さすがそこで調べるわけですね。
うん、一般的に、猫は、三毛猫、三色ね、白、黒、茶色が入っている毛並みの、うん、猫を三毛猫って言って、オスには三毛猫が生まれにくい。で、それはなぜかというと、色を決める、うん、遺伝子っていうのが、性染色体。うん、つまり、
はい、
オスの場合には X と Y、メスの場合には XX っていうのが、性染色体の、組み合わせなんですけど、
はい、
メスの時には XX で、色が2色以上出せるから、オスの場合には XY で、Y の中には、色の成分が入ってないから、三毛猫にならないみたいな説明をされることが多いんですが、
あ、そうなんですか？
そうらしいんですが、
はい。
それは、ちょっと、正確でないらしいということでですね。
ほう。
いくつかの。
物申すぞと。
いやいや、そこまで言わないんですけど、一般的に、遺伝子の中に、なんていうかな、哺乳類だと、お父さんからもらう、遺伝子と、お母さんからもらう遺伝子があるのね。
はい。
で、その組み合わせで表現型、つまり、最終的に体がどうなるかっていうのは決まるパターンが多い。皆さんよく知ってるのは血液型の話で、
うん。
A っていうのをお父さんからもらって、A っていうのをお母さんからもらうと A 型になりますと。
A になるわけですね。
そう。で、A っていうのと O っていうのをもらうと、
AO ですね。 A 型になります。
そうそう。で、A と B をもらうと AB 型になるっていうのがありますと。
はい。
そこまではいい？
はい。
つまり、組み合わせで、最終的にどんな体の状況になるかが決まります。
まあ、それはお父さんからもらった遺伝子と、プラスお母さんからもらった遺伝子の両方の遺伝子の組み合わせの結果によって決まるわけですね。
そう。で、で
それに対して、
猫の毛色を決める遺伝子は全部で9個あるんですって。
おぉ。
いいですか？
はぁ、
あ。で、その中のいくつかの話をしますと、W っていう遺伝子は、W、ホワイトかどうかってですね。
あ、これは白を。
そう。
持ってると、白になるってことですか？
持ってると、白が両方とも揃うと、白になるんだけど、
うん、
白が、出現するっていうのを持ってないと、
うん、
他の色の遺伝子が発現する。とか、
まあ、結局は、まあ、オス、メスの、まあ、両親から遺伝子が来るから、組み合わせとしては WW、W なし、なしなしって可能性があって、
あ、そうそうそうそう。
なしなしの時に初めて他の色が出るわけですね。そうじゃなければ必ず白が入るってこと？
ですね、そうじゃ、WW の、時にはもちろん白なんですけど、で、W なし、
うん、
W なし、
うん、
の
W なし W なし、
だからなしなしね。
W なしとなしなしね。
うん、この後ですね、遺伝子 S っていうのと遺伝子 A っていうのと遺伝子 O っていうのが出てくるんで、
うん、
なので O あり O なしとか W あり W なしとかってなるんですけど、まあまあそんな感じでいくつかの、色を発現する遺伝子の組み合わせで最終的に猫の色と模様が決まるのね。
そ
こまでですか？
模様っていうのも、模様はまあどこに出るかはともかくとして。
S 遺伝子っていうのがあると、
は
あ、白の斑点模様。白縁模様。で、それがないと白縁がない。
ちょっと待ってよ。白縁がないってどういうこと？白の斑点っていうのは、ベースの色が生地だったり黒だったりする中に、白が、面積として小さい面積に出るっていうこと？
そうみたいですよ。
で、それがないっていうと、真っ白になるか、斑点ではなくて、体の腹だけ白いとかそういうこと？
白斑が、出ないっていう。
体の半分、そのお腹の方だけ白いっていうのは、これは斑点になるんですか？
それは斑じゃないと思います。で、全部で9種類あるんで、それの組み合わせなので。
わかんない。
あ、まあまあ、そういう話がありますと。で、
はい、
でですね、ポイントは、
うん、
9種類の中の8種類は、さっきの性染色体じゃないところにいるんですね。
はい。
つまり、
常染色体ってやつですね。
そう、普通の染色体の中にいて、はい、なので、いろんな組み合わせがあるんですけど、
はい。
O っていう遺伝子があります。
O。
で、これが、茶色。なんで O 遺伝子かっていうと、オレンジの O らしいんですけど、茶色ね。O 遺伝子を持っていると、オレンジ色が発現しますと。
はあ、
で、O 遺伝子がない場合、O 遺伝子のところに、が、なんていうの、不活性なタイプの遺伝子があると、茶色が発現せずに黒色になります。だから、オレンジがあると黒色のところが茶色になる。
オレンジが、黒色のところが、ああ、ははは。は
でね、ここでポイントは、オレンジの遺伝子は、OO の場合、要は、O ありの場合は、
はい。
ここが大変なんですけど、あ、そうだ、その前に A 遺伝子の話しなきゃいけない。A 遺伝子は、
はい。
一本の毛の先端と根元が黒で、中間が褐色。で、A 遺伝子がない場合は、一本の毛の色が黒一色になります。っていうのがありまして、O 遺伝子は、O あり O ありと、O なし O なしと、ありなしっていう組み合わせがあって、はいはい、この、O あり O なしっていう時だけ、
うん、
三毛猫が生まれるっていう風なことになるんです。なんでかっていうと、 三毛猫は黒と白と茶色の3つの毛色が必要なので、W なしなし、
なしなし。
そう。で、白斑点のやつがどっちかに入って、要は S が1個入って。
うん。S が、S プラスとプラスマイナスってことね。あってもなくてもいいと。
あ、そうそう。少なくとも S なし S なしはダメで。
うん。
もう一個ポイントなのは、O の組み合わせが O あり O なしの、組み合わせじゃなきゃいけないんですよ。
プラス、マイナスじゃなきゃいけない
と。そうそうそうそう。で、この O 遺伝子が性染色体の上にあるんで、三毛猫は X っていう、生殖、じゃないや、X 染色体ね、要は性染色体ね、
うん、
の中にあるんで、メスは O あり O なしっていう組み合わせができる。
はぁはぁはぁはぁは
ぁ。なんですけど、オスは X 染色体と Y 染色体があるんで、
うん、
XX にならないんで、O はO ありか O なししかないの。
ちょっと待ってね。待ってね。性染色体にあるから、メスは XX だから、
O 遺伝子が O あり O なしっていう組み合わせが作れるのね。
作れますね。
お父さんとお母さんからやってきたやつが。うん、なんだけど、うん、オスは X 染色体が1個しかないから、
はい。
O あり O なしっていう組み合わせはなくて、O あり一つだけ、または O なし一つだけしかない。
あ、なしっていうのは、Y 染色体はないでしょっていうわけにはいかないわけ。
そう。で、Y 染色体は O の遺伝子はないんだけど、O が不活性っていうマークもないんで。
あ、このなしっていうのは、存在がないんじゃなくて、不活性という形で存在しているわけね。
さっきの、血液型と同じ。で、つまりですね、何が言いたいかというと、W なし W なし、S が1個は少なくともあって、O が片方、活性で片方が不活性っていう、組み合わせじゃないと三毛猫にならないんで、
うん、
X 染色体が1本しかないオスの、猫は三毛猫にはなり得ないっていうのがオスの三毛猫がいない理由。
お
ー。そんで、
はい。
たまにいるんですって。
ああ、よく言いますよね。だから逆にすごく貴重で、しかも、繁殖能力がないって言いますね。
繁殖能力が低いって言われていて。
あ、低いの？ゼロではないの？
ゼロではないんじゃないかな。うん、ですね、人間でもたまにあるんですけど、染色体が XXY っていう、性染色体が、3本あるっていう、Y 染色体があると、体はオスの特徴を作りたがるとか作るので、見かけはオスなんだけど、
うん、
X が2本あるから、
うん、
X2 本分の働きもするんで、三毛猫のオスっていうのが生まれる。
おー。
っていうのがあって、数千匹または1万匹に1頭ぐらいにあるんじゃないかというような話があるんですけど、ただ、XXY の、遺伝子を持つ、ものは、
うん、
オスとの能、オスの能力っていうのが低いことが多くて、
オスとして発言はするけど、うん、その、性染機能としては高くないと。
そなので、性染色体以上になってしまうので、繁殖能力がない場合が結構あるということらしいです。
なので、はい、まあ、なんだ繁殖能力がないって、まあ、今年、絶対ゼロとは言わないけど、まあ、ほぼないっていうようなことなわけですか。は
い。ということで、補足が長くなりましたが、猫の雑学というか、理科っぽい話で猫の話はこんな感じでございます。
はぁ。
はい。
猫ね、で、なんていうのかな、長毛種、短毛種がいるじゃないですか。
はい。
で、まあ私、長毛種飼ったことがないんでわからないんですけど、短毛種だけなんですけど、
はい、
短毛種の中にも微妙に毛が長い猫っているんですよね。なんだろう、長毛種とは決して言わないんだけど、なんか、長いとか、あと毛が太いとか細いとかね、うん、猫の中の猫っ毛と、猫の中の剛毛っていうのがいるわけですよ。
うん、
で、たまたまかもしれないけど、白い猫、毛の猫、三毛猫、メスの特に白い毛は 猫っけでした。
うん。
もふもふしてて気持ちいいです。気持ちよかった。
ということで、かおりさんが出した、お題にやっと答えることができました。
あれ、私が出したんだ。
はい。詳しくは、年末特番を聞いてください。
いや、なんかさ、そう、お題を考えといてくださいって言われてたわけですよ。
はい。
だけどさ、本当にやるのかよくわかんなかったから考えてなかったわけですよ。
はい。
で、一つ目のお題が他の人に当たって出たので、あ、そういうお題を考えるのかって言って、じゃあ何があるかなと言ったら、まあ、猫しかないかなと。
はい。ということでですね、私お疲れ様でした。
え？何それ。私、猫好き。
で、お正月一発目結構、オープニングが長くなってしまったので、早速本編に行って、地球の大きさの測り方の話をちょっとします。
はい。
はい。ちょっと軽めにしようかな。ということで、本編に行ってみます。
はい。よろしくお願いします。
ではですね。
はい。
地球の大きさの測り方の話をするんですけど、
うん。
どうやって地球の大きさを皆さんだったら測りますかっていうところから話は進めたいんだな。うん、地球は、まず丸いと。
球体であると。
とりあえず、まずは、
はい。
丸いかどうかってどうやって確かめましょうっていうのがありまして。
お？まずそっから？
だって、皆さんが地球の大きさを測るときに、まずは、本当に平らじゃなくて丸いのかって話をしなきゃいけないわけじゃない。だって平らだったら大きさとか考えにくいし、広さを考えなきゃいけないでしょ？
おう、言葉が変わってくる。
で、まあ、よく言われるのは、船が水平線の向こうに行くときに、だんだん下の方から見えなくなってきて、先っぽが最後まで見えてっていうのがあったりとか、ちょっと高いところに登って、本当に平らな水平線とか地平線が見えるところに行くと、本当に平らだったらどこまでも見えるはずじゃない。無限に遠くまで。高いところに登ったらね。
まあ、空気の、なんとかなんとかっていうのを考えなければね。
でも、結構近くで、向こう側に見えなくなっちゃうってことは、やっぱりこう、球体っぽい。
ほう。
あっち見てもこっち見ても同じぐらいだったら、球体っぽくなってんじゃないとか。あと、もし、月食？
はい。
っていうのが、地球の影が月に当たってるんだとしたら、地球は丸いよね。だって丸い影ができるんだから。とかね。
ほう。
みたいなことで、地球は丸そうだということがだんだん分かってくるわけですよ。で、昔の人も、まあ、地球丸いんじゃねえのって思った人がいまして。
ガリレオ・ガリレイ。
あれそれは違うか。紀元前200年ぐらい。
誰？
エラトス・テネスさんって人がいまして。
誰？
ギリシャ人。
まあ、ギリシャかローマの人でしょうね。もしくはエジプトか？そういうの言い始めるのは。
ですね。この人が、アレクサンドリアっていうところに住んでいて。
はあ、かの有名な。
あ、そうそうそう。まあ、アレクサンドリアたくさんあるんじゃないかって話はちょっと置いといてですね。はい、ね。
アレクサンダー大王にちなんだ大都市ですものな。
そうそう、あちこちにあるんですよ。征服して、はい、ここは俺が征服したぜって名前つけちゃうんで。うん、で、エジプトの、シエネっていう町。はい、今はアスワンっていう名前になってるんですけど。
お、アスワンダムのアスワン
ですか？あ、そうそうそうらしい。で、そこに行くと、夏至の日に、井戸の底まで太陽の光が届くという話を聞くわけ。つまり、そこは、北回帰線ね。
うん。
に近くて、夏至の日に、井戸の奥まで、要は垂直に光が差すと。
うん、
で、それを聞いて、
うん。
で、ギリシャとかエジプトでは、夏至の日になっても、垂直に光が差さない。
ほうほうほうほうほうほうほう。
ってことは、南の方に歩いていったら、 アスワンというか、支援でね、
うん、
に歩いていったら、角度が変わるってことは、
うん、
少なくとも、南北には丸くなってるんじゃねえのって思ったわけですよ。
なんかすごく理屈説得できるような、しかも簡単にって言い方変だけど実感できるような感じがあったんですけど、
うん、
だけど信じませんでしたよね、あなた。
この人は、それを一応信じて、う
ん、その人はね、
うん、
まあ自分で話を聞いたわけだし、
でアレクサンドリアからシエネっていうところまで、
うん、
ラクダがどのくらいのこう日数で行くかっていうのを、計算して、それから距離を求めて、
うん、
でなおかつ、夏至の日の、正午にアレクサンドリアで、日時計が 7.2 度ずれるってことが分かっていて、
うん、
それを計算するとアレクサンドリアシエネを、当時の距離で、5000スタディアで、これを計算すると、地球一周すると、25万スタディアであると。で、ここが難しいんですけど、1単位スタディオンね。
うん、
複数形はスタディアを、185メートル。これ時代によって微妙に違うらしいんですよ。
ああ、はいはいはい。
とすると、一周が、46,250キロになるのね、計算すると。
まあ、よくわかんないけど、そうなったわけですわ。
そう、そうすると、現在の値から 16% 大きいわけ。
まあ、でも、その、
すごいで
しかも、ラクダの、スピードですよね。
あ、そうそうそうそう。
ねえ、そこでかなり、確定要素が入っているので、まあまあまあまあ、でもまあ、そこから計算して、そんな感じだったら。
何やともあれ、1割ぐらいの誤差で、
うん。
1割じゃない、15% ぐらいの誤差か。
うん、
で、これ出たってのはすごくすごいことなんじゃないかなと。
うんうんうん、
いうのが出ましたよと。
はい。
いうのが、地球の大きさを測った歴史で、すでに、2000年前には地球の大きさをこのくらいまで、言い当ててる人がいたっていうのがあります。うん、
はい。
なんですけども、これから、うん、
時代は。
1000年ぐらいはあまり、測らずにですね。
もう、その時に、その人は個人的にそう思ってそこで終わっちゃったんですか？それとも一応、その学術の宗派としては、その地球は丸いんだぜっていうのは、語り継がれてたんですか？
うん、語り継がれていたはずですよ。いや、地球が平らではないっていう話は、平らじゃなくて、球形であるというのは、うん、ほぼ、信じられていたようなんですけど、
少なくともギリシャ時代は。
そうするとなんで落ちないんだみたいな話が出てくるじゃないですか。
うんうんうんうん。
なので、その辺は、未解決なまま。
うん。
で、時は過ぎて。
時は過ぎ。
で、ですね、中国でも四五線の計測っていうのを行われた記録があるらしくて。
ほう。
ですね、8世紀に、緯度、1度分は、123.7キロと算出して、この時も誤差は 10% ぐらいだったようです。
うん、おお、じゃあまあ大体、やっぱりそのくらいの誤差ではある、誤差は出るけど、まあ、でもまあまあまあまあ、計算はされたと。
はい。で、地球の正確な形状についてっていう話は、
うん、
まずは、丸いらしいっていうのはなんとなくわかると。
はい。
右を見ても左を見てもじゃないや、東西を見ても南北に見ても、だいたい同じくらい丸そうな感じがするから、
うん、
これを本当に真球、
うん、
なのか、それとも扁平してる。
楕円というか。
楕
円の球体のことは何て言うの？打球体？
楕円の球体は回転楕円体っていうらしいんですけど。
そうなんだ。はい。
それが、その、横に太い。が縦に長いかっていうのは実は結構ずっとわからなくて、
軸に対してってことか。
そうで、まあですね、ピタゴラスとかアリストテレスさんみたいな人は、まあまあ丸いんじゃねえの、まあ丸じゃねえのって思ったんですけど、
球体、はい、
球体。ニュートンさんって人がですね、
うん、
落
としちゃった？
いやいや、ニュートンがその万有引力っていうのを発見したと言われてるじゃないですか。
はい。
なので、すべてのものが地球の真ん中に引きつけられてるから、球体として安定しているという話をするわけ。やっとここで。
うん。
で、
そうすると落ちない理由がなんとなく、一応理由説明されたと。
はい。なんですが、
はい、
ニュートンは自転しているはずだから、
うん、
そこの遠心力のために赤道付近が太いはずと、いうふ
う
にやります。
うん、
で、一方で、カッシーニさんっていう人がいまして、この人も有名な人
です。感激な人ですな。感激しちゃう人ですよね。
土星の輪っかに隙間があるっていうので、
はい、反撃しちゃった人ですよ。
反撃を見つけた人なんですけども、パリの天文台長だったらしいんですけど、
そう。
彼は、自分の、または自分の仲間の測量で、緯度、なんだっけな、逆に、縦に細長い、測量してみたら、縦に細長いんじゃないかっていう測量結果が出たんで、縦に細長いはずだっていうのを、話をしました。
はい。
なので、
意見が全然分かれましたよ。
そうそうそうそう。で、もしかしたら、その頃も誰も確かめてないから、神様が作った地球は守るかもしれないっていう話があるんですけど。
うん。それが、キリスト教ですよね。完璧。ピキピキ。
で、メートル法を作ろうっていうふうにフランスが話を始めるのが1789年はフランス革命か。
1789ね。フェルゼーン違った。オスカル、アンドレー。
フランス科学アカデミーっていうところが、
うん。
18世紀の真ん中ぐらいに調べました。これはですね、赤道に近いところ。
うん。
と、北極に近いところの、四合線、つまり北極から赤道に行くところのまっすぐな線ね、ここを測量するんです。
実際に測ってみたわけと。
うん。場所はこれですね。ラップランドっていう北緯66度とペルー、南緯1度ぐらいのところにおいて、緯度の差1度。に対する四五線の長さ、要は角度は同じだけど、四五線の長さを測定するっていうのをやりましたと。緯度1度は星を観察すればわかるでしょ。
うんうんうんうん。で、同じ星が場所によってどれだけ違う、同じ星が場所によって角度が高さがどれだけ変わってるかっていうのをからってやつですよね。
はい。で、はい、ラップランド66度北緯66度のところでは、
うん、
一度の長さが 111.9 で、フランス45度ぐらいね、
うん、
では 111.2 で、ペルーでは 110.6、
うん、
ということで、北部のラップランドにおける四五線の方が長かったので、ニュートンの説、つまり、地球は横に少し太っていて縦に短いと。
太ってるよな。
正しいということが認められましたっていう風になって、はい、その時に、うん、楕円体だろうということになりました。
回転楕円体と決定したというか確認されたというか、うん、なったわけですね。
ということ
で一応ここでじゃあ少なくとも地球が回転楕円体であるっていうことに関しては決着はついたわけですか。
そうそうそうそう。
はい。
そんで、そこまでは、まあまあ、なんていうの？測定というか、
うん、
測量をすれば出たので、
うん、
今の測量でも回転楕円体の係数が出るわけじゃないですか。どのくらい歪んでいて、はい、ペタってなっていて、要は縦と横の比率はどれくらいで、
うん、
実際の大きさがどれくらいかっていうのがあるんですけど、
はい、
これがですね、理科年表を見ると。
おぉ、理科年表。
各種の地球楕円体の定義っていうのがあって。
ん、
各種。これ、ベッセルさんっていう人が、1841年に、
はあ、
赤道の半径と扁平率の逆数っていう、うん、要は、 何分の1分だけ、縦のが短いかってですね、
は
あ、っていうのがあって、ベッセルさんの赤道の半径をメートルで、
うん、
桁数はね、80、100、1000、万、10万、100万、637万7397メートル。
はい。
だから、6000キロね。
うん。
6300キロとかなんだけど、今メートルで言ったのは、この後いろんな人がこう計算をする、計算っていうか計測をするんですけど、
はい。
ベッセルさんは、637万7397、正確に言うと、.155 メートルとしましたと。
はい。それは、うん。ベッセルさんがその当時に計算した結果ですね。
1841年。はい、
うん、
で扁平率の逆数っていうのがあって、
はい、うん、
だいたいこれが 299.152813、
うん、
つまり、300分の1ぐらい 299.1 分の、さっきの赤道半径ぐらいが、縦の方が短いっていうことなんですけど、
うん、
だいたいまあこれは、20キロとか21キロね、
はい、
でこれはあんま変わってないですけど、これがいろいろ変わってきて、今一番新しいのでいくと、1997年の WGS84 っていうやつだと、
変わってきてるってことは、その測定し直してるってことですか？
これがですね、うん、例えば1960年代ぐらいからいろいろあるんですけど、
うん、
6377万7397メートルって話をしたんですけど、637万まで同じで、7397っていうのがベッセルさんだった。
うん、
それが、637万8160キロっていうのと、8140キロっていうのと、
ん？キロ？メートル？
あ、ごめんなさい。メートルですね。
はい。
それが、1965年ぐらいから、南米で今使われているサウスアメリカ1969っていう1969年のものだと、637万8160メートル。いい？ 8160 メートルね。で、今、多く GPS とかで使われているやつが、637万8137メートル。っていうことで、さっき言った南アメリカで使われているやつと、23メートルぐらい違うわけ。
それは何が、なんで違うんですか？これは計算で違うだけ、それとも、例えば、地球が伸び縮みしてるとか？
例えばですね、
うん、
地球の表面ってどこだよって話があるんじゃないですか。
結局それってこと？
で、
どことどこの点を取るかによって微妙に変わってきちゃうの？
一般的には平均的海面、っていうのが一般的なんですけど、はい、
うん、
いくつか大変なことがあって、まず、潮の満ち引き、うん、つまり、うん、満潮と干潮で違うけどどこみたいな、いうのとか、
はい、うん、あと、なんだっけ、地球の地面の中の組成によっても変わるんじゃなかった？
そう。で、それを測っていっても、ジオイドっつって、地球の中の重さのバランスが一定じゃないんで、実はデコボコしてると。
うんうん。
デコボコしてるってことは、どこが真ん中だかって分かんねえよねっていうのもあって。
そもそもが、そっか、真ん中も変わってくるわけか。
そう。で、ジオイドっていうのは、日本国内でも、うん、10メートル近く違うところがあるのかな、
うん、
っていうのがあるんで、それのどこを取るかっていうので、数メートルとか、数十メートルの誤差は仕方がない。決め事にしちゃうわけ。
なるほどね、もう。
はい。っていう風にして、決め事として決まってくるっていうのと、あと、その回転楕円体が違ったら、計算で変換すればいいよねってことになるわけ。でね、これが、あれなのは、何十メートルか違ったって関係ねえじゃんって思う人もいるかもしれないけど、
うん、
GPS のデータが何十メートルも違ったら困るよね。
そうね、なんか目的地にたどり着かないね。
うん、で、実際に、日本ではこの測地計っていうのを作るのに、この回転楕円体とか、
うん、
その辺を、いくつか持っていて、東京測地計っていうので使ってるやつと、
うん、
GPS で使ってるやつが、 ずれていって、20年前ぐらいに、
うん、
緯度経度が400メートルぐらいずれたんですよ。
ああ、なんかありましたね。
そう。で、さっきも言った通り、すごく大きいんで、ほんのちょっと 0. 何パーセント変わるとか、うん、でも、人々の生活の中で、
うん、
なんていうの、虚子的に見たら、人工衛星から見たら大して変わんないけど、
うん、
いざ自分が、どっかに、場所を一点決めるとなったら、うん、結構、メートル単位で変わるとシビアだったり。
うん、うん、うん、確かに。
で、道歩いてる人は大体平気なんだけど、
うん、
飛行機が着陸をするのに GPS で場所を、空港の場所を計算すると、
お
滑走路が400メートルずれたらまずいよね。
おお、結構怖いですね。
ですよね。だから、最終的には、うん、飛行場から出す電波とか、飛行場から出す誘導信号を見るんだけど、
うん、
というように、何十メートルでも大変なことが起こることがありますと。で、ちょっと先に言っちゃったけど、
うん、
回転楕円帯が、ある程度決定できた後、
うん、
よくよく調べると、
うん、
地球の、表面は、デコボコだっていうことが分かってきます。
うんうんうんうん、
これをジオイドって言って、
うん、
地球の中の、質量のバランスが一定ではない。つまり、陸が多いところと海が多いところでは、少なくとも中の組成が違うんで、
うん、
引っ張る力が違うと。万有引力の法則でね。
うん、
で私たちは、引力で引っ張られる水平面で生きてるわけですよ。
はい。
そこが同じだったら平らだと思うし、
うん、
幾何学というか、形的には上り坂になっていても、
うん、
引っ張る力が、坂の上の方、わかりやすく言うと、じりじりと上り坂を登ろうとしますと。
はい。
で、地球の中心から見るとそれは上り坂なのかもしれない。
うん。
けど、我々が進む方向の奥の方にすっごい重いものが入ってたら、
うん。
上り坂の面と、に対して垂直に重力、引力が働くとしたら、上り坂じゃなくて平らな坂になっちゃうわけ。平らな坂？平らな坂じゃないな。っていうことが起こる。
まあよくわかんないけど。
っていうのがあるから、みんなが平らと思ってるところは実は、幾何学的、形的に見ると、上りだったり下りだったりする、凸凹になってるっていうことがわかりまして、
はい、
これは、重力を測定して、マップを書くと、その、凸凹が、なんていうのかな、書けるし、実際にこう、測量していっても水平、要は、どっちにゴロゴロゴロって転がるかって考えれば水平って出るじゃないですか、必ず。
うんうんうんうん、
それをこう繋いでいってもその凸凹と合うようになっていて、
うん、
っていう形で、今の地球の形はさっき言った、赤道の半径が、6378137メートルで、
うん、
扁平率の逆数ってやつが、298.2572210.1 っていう、のになっていて、
うん、
これを使って、緯度経度を、割り振るのがいいですよねっていう風にしてるし、これを決めた時に、経度の0度の線を考えたら、ちょっとグリニッジの天文台もずらした方が計算合うよねっていうのでずれたりするわけ。
ねえ、伝統あるグリニッジが否定された瞬間ですね。
否定されたというか、細かく見てったらやっぱりずれたっていう、よく私のこの番組で言っている、ね。
ねえ。
いうことが起きて。
なんか、なんていうのかな、細かくなればなるほど、どんどん離れていくみたいなね。な
そう。だから、皆さんが住んでいる街は、自分たちの中では地球の真ん中に引っ張られていて、平らな街で、何メートル行くと何々信号があるとか、家があるとか、道の幅が何メートルだっていう世界に生きてますけど、
はい。
それを地球上のどこにどれくらいの誤差で、ペタッと貼り付けるかっていうのは、やっぱり、なかなか大変なんだよ。それを、メートル単位で貼り付けるっていうのはなかなか大変だよと。何十キロっていうオーダーだったら、楽ちんで、大体でいいけど、
ちょっとぐらいの誤差は、
そう。
あれしちゃうけど、より、 実生活に近づけば近づくほど、その微細な誤差が大きな誤差となって降り注いでくるわけですか。は
い、ということになっております。
あれ、
はい、でですね、ちなみにですね。
ちなみに
日本でも。
日本でも
地球の大きさを測りたいって思った人がおりまして。
お、それはもしやあの有名な。
そう、伊能忠敬さんですね。
いいとこで噛みましたね。
で、伊能忠敬は、
はい。
千葉県の、どこだっけな、さ
ー袖ヶ浦市。
違います。
桜。
いつもね、桜とサハラが分かんなくなっちゃったよな。
サハラ砂漠？
両方ともね、利根川沿いに近いところなんで。
印旛村の近く。
一応、生まれは九十九里町なんだけど、向こう入りして、香取市佐原ですね。
佐原？
はい。佐原市だったけど、まあいいや。今は香取市の佐原っていうところに、住んで、たんですが、
はい。
川のね、氾濫とかの後、測量とかして、土手を直したりするわけですよ。うん、っていうのも、やってまして、商売が、まあ、大きくて、村の、まあ、口利きみたいなこともやっていて、こう、村のトラブルの解決の一つが、その、利根川の。
商人だったんだっけね。
そうです。味噌屋だか、酒屋だか。で、伊能家では、その、村の、周りの利根川の堤防とかを測量するとかってやっていて、50歳の時に隠居しますって言って、
うん、
僕、高橋これときさんっていうところに、江戸にいる、入門して、地球の大きさがどのくらいの大きさか、測量するんだっていう。
ちょっと測ってくるぜって言っちゃったわけ。
そうそうそうそう。
なんですよ。あとじゃあ仕事よろしくって。
そう、まあ50歳にもなれば
ね。ぜ
そうなんです。
まあ、そうですね、人間、50年だから当時にしてみればもう立派なご老体。
そうで、都内で歩測でこう距離を測って牛を観測して
歩く測量ね、一歩が何メートルと決めてというか同じ歩幅で歩く訓練をするんでしたっけ。
なんですけど、そこではちっちゃすぎて要は長さが短すぎて測れないんじゃないかって言われて、うーんって考えた時に、蝦夷地でロシアの圧力が高まっていて、幕府はロシアのがこう攻めてくるのを防ぐためにも蝦夷地、まあ、北海道ですね、
はい、
の地図を作りたいと考えて、
うん、
僕自腹切って測量してきていいですかっていうふうに申し出をするわけです、幕府に。
ほう、
そうそうそう、
渡りに船ってやつですな。
なので、最初の1回目かなは、自腹でお金出して、測量に行っています。うん、で、1回目の測量で、
市民って
ことね、そうそうそう、1回目の測量で、すでに、蝦夷の、一番、東の方まで結構行きました。
趣味だから。
そうそうそう。っていうので、実際に測量して、測量して、計算したところ、ですね、第一次測量とかをして、四五線一度の距離は 28.2 里で、数パーセントの、その時の、西洋で測ったものと数パーセントの誤差しかなかったんじゃないかな。
すごいね、補足がむっちゃ正確だったってこと？
補足とか、あとは鎖で、距離を測るとかっていうのを組み合わせてですけどね。
うん。すごい地道ですよね。
地道です。
趣味だから。
趣味だから。っていうのをやっていて、日本でも地球の大きさを測った人がいました。結局ね、距離を測りつつ、星の高さを測って、緯度を振っていくっていうのをするんですけどね。
はい。
はい。ということでですね、今日は、地球の大きさの測り方の歴史なので、理科の時間ですけど、なんか地理っぽいことの歴史をやったっていうことをお話ししました。
はーい。
はい。ということで、 サクッと話そうと思った割に、結構時間がかかってしまったなと。
ね、全然サクサクしてないですね。はい、がっつり来た感じですよ。
ということで、今年もマイペースで行きたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますというか、ありがとうございました。はい。はい、
今年の抱負なんかありますか？
はい。
2020年。
体動かさなきゃな。
はい。私はなんとか配信続けなきゃなって感じです。はい。ということで、第1回目、今年第1回目はこんな感じにしたいと思います。この番組ではですね、皆様からのメッセージをお待ちしております。メールで送っていただく場合には、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトというグループで、複数の番組配信を行っておりまして、そんない理解の時間の他に、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの番組を配信しています。ポッドキャストアプリを使ってらっしゃる方は、その名前で検索していただくと見つかると思いますし、最近10回分よりも前のものについては、そんない .com、sonnai.com のサイトで、すべて、公開をしております。こちら全部無料です。
じゃじゃん。
また、オトバンクという会社のサービス、audiobook.jp で、配信も行っておりまして、こちらは、聞き放題の会員さんには、聞き放題で、去年の、8月以降かな、の配信分。また、単品購入というのもできまして、そちらは1話100円ずつで、100円プラス税かで、聞けるようになっておりますので、そちらもよろしくお願いします。そちらで聞いていただくと我々に、幾ばくかの収入が入ってくるという仕組みになっております。また、ツイッター、YouTube では、そんないプロジェクトで検索してみてください。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
2020年も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また、有料版をお聞きの方は引き続きおまけがこの後に入っております。
はい。
ということで、そんない理科の時間 B、第341回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ヨシアスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。